こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組では、最も自分を生かせる場所で生き生きと才能を発揮して存分に喜びを感じながら生きたいという思いを抱いて、仕事と働き方を変化させてこられ、今生き生きと輝きを放って活動されている方をゲストにお招きしてキャリアインタビューをお届けしています。今回のゲストは前回に引き続き eBay 輸出コンサルタントの新井智代さんです。もともとは国家公務員にいらして、特許庁でお仕事されていたんですけども、そこから、14年のキャリアを捨てて独立されて、で eBay 輸出というところに、足を踏み入れたわけですけども、まず学校に行ってすごく勉強したっていうことを前回伺ってたんですけど、そこでもやっぱりリサーチ力培ったリサーチ力を発揮して、なんとトップで、ダントツトップで卒業されたそうなんですが、そこまでお話を伺いました。そこからですね、じゃあ果たしてもう順風満帆に来てるのか、はたまたやっぱり迷いとかそういうことがあったのか、そういったことも今日聞いていきたいと思いますし、後半ではこれをお聞きの皆さんへのメッセージもお聞きしていきますので、今日も楽しみに最後までどうぞお聞きください。では今日もこの曲でエネルギーチャージからスタートしましょう。遠野桜子さんでフライハイ。
ちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では今日も新井智代さんお招きしたいと思います。智代さん、今日もどうぞよろしくお願いします。前回ですね、EB 輸出がいいんじゃないのっていう弟さんの誘いに乗り、調べてみたらやっぱりいいぞっていうことで、ちゃんと学校でも通ってダントツのトップの成績で、4ヶ月目には月100万超える収入を得て卒業されるということまで伺ったんですけど、はい、その後もずっとスムーズだったんですか、なんか迷ったりとか。
迷ったり、そうですね、その後そのままスクール今もずっと続いてるんですけど、講師やることになったんですよ。
優秀だからね。
なんか100万4ヶ月で100万いったのが私が第一号だったので、女性も少ないし、ぜひ講師にって言われて、そのまま講師をやったんですよね。そしたらやっぱ自分がやるのとまた違う苦しみがあって、
今までだってやったこと
ないない
ないです。
自分でやるっていうのはずっとやるけど、人に教えるとかは特にやったこと、家庭教師とかね、大学生の時やってたけど、
特許庁もあんまり人に教えない感じなんです
か。弟子がいる時は教えるけど、でも本当マンツーマンで教えるだけなので、前に出て喋るとかないんですよ。
ただ全部引き受けましたね。
なんかね、講師の言うことはイエスかハイなんですよ、あのスクールね。
なんとなんかこう大会的な
校長先生が、日体大のラグビー部出身だとかバリバリの大会系のスクールで、その生徒100人ぐらいいるんですよ、毎回ね。で、担当講師とずっとタッグでやるんだけど、もうその間はもう手張りの手ってずっと言われて、担当講師が言ったらもうイエスかハイで、
あれ、
はい、素直に、それが成功の秘訣だよって言われたから、講師やらないって言われて、ちゃんと講師になったから、やっぱそんなの言われることも嬉しいじゃないですか。なかなかできるわけじゃないし、チャンスかなと思ってやりますって言ってやって、
だから今度ね、そこがすごいと思ってて、これもですね、だいぶ前にそのインタビュー始める前にお話をねしてる時に、幼少期の話を伺ってたんですけど、その時はなんか人見知りで内弁慶で、学校で友達と遊ぶのも嫌いだったっていう風に伺ってたんですよ、私。だからその新井さんが、いくらその体育会の先生言われたらはいって言うしかないってところだとしても、よくあるのはやっぱりそれは自分はできませんとか、やったことないしって擦り込みする人もいると思うんですね。もうそこが、そういうことではなく、じゃあやってみようって思えるっていうのがすごいなと思って、そこが一つすごい成功のとか道を開く秘訣なんじゃないかと思うんですけど、それは昔からそうなんですか。
いや、そんなことないですね。もう昔から目立つの嫌いだし、内弁慶だし、人見知りだし、それはもう今でも変わってないんですよ。
その時はなぜ
なんだろうね。
よっぽど嬉しかったのかな。
それもあるし、やっぱりなんかこの4ヶ月その自分で起業してやるって決めた時に、やっぱりこの成功した人の言う通りにやるとうまくいくんだっていうのがあったから、そこでね、すごいそのスクールってカメラの売り方ももちろん教えてくれるんだけど、ものすごくマインドって言われたんですよ。そこで感謝の心を忘れるなとか、その必ずそのセミナーだったらセミナーだったら一番前で聞いて必ず質問しろとか、なんかそういうの言われるんですよ。で、一番自分が今まで嫌いだったことがいっぱいあったんだけど、でもそれを素直にやってみたらすごい成功したんだよね。それこそ1位でさ、卒業したりとか、そんな思ってもないぐらいに稼げるようになったりとか、でやっぱりなんか気持ちも前向きになってきたの。今まで特許庁だった時って確かに感謝が足りなくて、自分のことに対する不満はいっぱいあったんだけど、それこそいい環境だったんですよね。お給料だって別にそんなに悪くないし、転勤もないし、今思えばすごいいい環境だったのに、感謝ゼロだった。自分の対して私こうしたいのに、ああしたいのにってわがままだったなっていうことに、その4ヶ月でいろいろ教えてもらったことで気づけて、だからもうやっぱりこう言われたらやった方が絶対にいいんだなっていうことが分かって、講師とかも絶対嫌いだったけど、でもきっとこれをやると何かこう一つブレイクして、なんか慣れるんじゃないかっていうのがあって、 でいいですやりますって言ってやったんだよね。
やってみてどうでしたか？
やってみてやっぱ変わったですよね。当時はやっぱり百何十人の前で喋るっていうのがものすごい緊張で、それそう原稿書いて原稿読みながらやったりとかしてたけど、それじゃもう全然追いつかなくなって、うん、だんだんアドリブで喋れるようになったり、そうもう今度100人の前で話すことが全然平気になってきたし、するのね。あ、人間って成長するんだなって。好きではないよ、今でもね。別にすごい目立ちたいとかないけど、でもやっぱりこう聞いた人がすごい分かりやすかったですとか、やっぱこう、ありがとうございますとか言われるわけじゃないですか。そしたら、あ、やってよかったな、みたいな。もうものすごい自分の成長も感じられて、やっぱり講師は、まあすごい苦労もね、いろいろあったんですよ。いろんな生徒さんいるので、それこそやっぱりまだ感謝の気持ちがなくて、わがままな人とか、やっぱりできない人とかもいっぱいいるけど、ですごい苦労もして、うわ、なんでこんなん引き受けちゃったんかな、とか思ったこともあったけど、やっぱりそれですごく自分が成長したのもあるから、あ、やっぱりやってよかったな、っていうのはありますね。
すごいですね。なんかでもさ、伺ってた時に、やっぱちょっと特許庁にいればよかったかなって思ったこともあったって、
あるある、
ちょっと聞いたんですけど、どんな時にそれ思ったんですか？
やっぱり自分が頑張れば売り上げって上がるんですけど、ちょっと休むと下がるじゃないですか、と私ずっとこれ頑張り続けないと生きていけないのかしらって思うと急に不安になったりとかするんですよ。そうすると特許庁にいた時ってめちゃくちゃ守られてるから、それこそ病気で休んでもね、給料ってもらえるじゃないですか。
会社員がどれだけね、守られてるかって会社にいるときは分からなかったですね。
やっぱり公務員ってすごい社会的信用も高いから、なんか物買いたいとか、例えば家買うとかでも、あ、公務員ですかって言ってすぐローンって組めるんですよ。だそんな全然考えたことなかったけど、いざ辞めてもう何にもバックグラウンドがなくなって、いくら eBay で100万稼ぎましたよって言っても社会的信用ゼロなんですよ。ネットビジネスって言うだけでも怪しいから、そうなったらいきなりもう今度クレジットカード作るのでもすごい審査があって、ね、場合によっては落とされるとか、あ、私って社会的信用全然ないんだなと思ったら、あ、ものすごい特許庁に行った時って恵まれてたのに、なんでそれをあんまり考えもせずポイって捨てちゃったのかなとかっていうのは結構波があって、なんかこう周期的に、ああ、私もしかしてやばい選択しちゃったみたいなことは考えたことはありますね。
それはどれくらいの間？
やっぱり年に何回か落ち込む時があって、
今は
、あんまりないけど、やっぱたまに、もしこのまま、あの時辞めないで特許庁にいたら、どうだったのかな、みたいな。
まあ必ずね、人はね、取らなかった隣の人が青く見えたりしますけど、そういう時はどんな感じでまた戻ってくるんですか？
でもやっぱりその今の環境を、じゃあよくよく考えてみようと思って、やっぱ感謝なんだよね、それも。今のなんかこう不安なとこだけ考えると、なんか特許庁がめっちゃよく見えるんですけど、公務員だった時代が。でも今じゃあよく考えて、通勤電車乗らなくて済んでるよね、満員電車乗んないよねとか、朝も自分の時間でいいよねとか、土曜日日曜日だけが休みとかじゃなくて、今自由にできるし、付き合う人も全部変えられてるしとか、いろいろ考えたら、あ、今の環境って自分があの時嫌だなと思ってたことが全部叶ってるじゃんと思うと、あ、やっぱり辞めてよかったのかなみたいな風には復活してくる。
でもそういう心のマインドのマネジメントっていうか、そういうのってすごく大事だと思うんですよね。本当は会社員でも大事なんですけど、起業してるとね、絶対大事ですよね。なんか仕事以外では今趣味とかあるんですか？
趣味がね、ないから困ってて、仕事好きで。
仕事好き。そう。それ最高だと思いますけどね。
そう。
しかもだって得意なことも活かせた。
まあ、リサーチね。
やってみたら分かったことだけど、リサーチがこんなに生きるとはっていう、
そうね、
感じじゃないですか。だからすごくね、向いてらっしゃると思うんですけど、でも最近本も出されましたけど、その本はもともと出そうと思ってたんですか？
本は、去年の3月に、出そうかなと思ってて、
今2019年なので、
2018年の3月に出そうかなと思って、それはやっぱりネットビジネスでいくら成功しても社会的信用ってないんだっていうのをすごい痛感してるんですよ。 で、なんとかコンサルタントってそれこそさっきダンスの先生がすぐ見つかるって言ったと一緒に、うん、いっぱいいるじゃんコンサルタント、うん、そうすると eBay 輸出コンサルタントですって言ってもそんなことを語ってる人は山ほどいて、
うん、
となんか怪しいのと全部一緒にされちゃうんですよ、
うん、
で自分はすごい真面目にやってきたのになんか怪しさは残っちゃうから、じゃあこの社会的信用を上げるにはどうしたらいいのかと思ったら、その時一つ本っていうのがあったんで、出版するとやっぱり本出したんですって言うとなんかちょっとこう、あ、すごいですねみたいな、自分もそう思うし、う
ん、ちゃんとやってる感だ、
ちゃんとやってる感だ、うん、あとまあ今までやってきた成果をまとめたいっていうのと、うん、あとはまあその eBay が知られてないので日本で、うん、だからあの一生懸命セミナーやってきたけど、うん、届く範囲って決まってるから、これ本を出したらもっと全国的に eBay って広がるんじゃないの、うん、と思って、そしたらこうやってみる価値はあるかなと思って、うん、それで出版を目指したんですよね。
なるほどね。やっぱり社会的信用っていうのがないっていうのはちょっと衝撃だったんですよね、
うん、今までが、
うん、その時はあったからね、あるものに気づかないんですよね、うん、当然だからね、
なんと公務員ってすごいんだと
初めてね、なんてあっさりしてちゃったんだろうみたいな、そうそうそう感じですけどね、まあ、そういうことで本の出版を目指した、荒井さんですが、ちょっとその本の出版のことは、ちょっとまた次の曲を聴いていただいた後に伺っていきたいと思います。帯吉祐希さんで愛と勇気と魔法石。このまま時間が止まるよ、探してる手を振った君を、アメジスト握った左手、覚悟を決めて渡すけど、壊れそうな距離が今も怖くて、このまま時間が止まるように、目を閉じて何度も
苦しいなんて、深い空
シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
では先ほどですね、ちょっと本、なぜ本を出そうと思ったかって話を伺ったんですが、本のタイトルは1日30分から始める初めてのeBayっていう本ですね。
はい。
もう売れ、発売してどれぐらいですぐまた増版になったんですか？
1ヶ月、8月2日に出版して9月頭に、増刷
決まって、
はい、
でも本当にね、私もちょっと読ませていただいたんですけど、思わずねやろうかなって思っちゃう
やってください。
すごい文章が上手でですね、
ありがとうございます。
でも本当にやりたくなると思いますね。ただ私はまた好奇心が強いので、ついそのやろうかなって思ったけど、またここで手を広げてはいけない自分を抑えましたけれども、本当に分かりやすいんです、うんうん、
よかったです。
で、本当にね、これやってよかったなって新井さん自身が思って書いてるんだなっていうのがすごく、
あ、本当ですか、あ、嬉しいですね、うん、確かにそうなんです。
で、実際スクールもされてるんですもんね。
そうですね、副業をやりたい人の、そのずっとeBay輸出のスクールで講師やってたんですけど、2年で講師を卒業させてもらって、その後自分でスクールを作って、もっと気軽に副業やりたい人向けの、サラリーマンとか OL の方が、まず最初の副業第一歩として、 eBay ってちょっと難しいので、それをまあ教えるスクールを今2年ちょっとですねやらせてもらってます。
はい、今何人ぐらいいらっしゃ
る？今50人ぐらいですね、生徒さんが。はい。
eBay って私その新井さんにお会いするまで実は知らなかったので、
いっぱいいる、
みたいな感じですけど、国家公務員とかね、公務員の方は副業できないので、副業でじゃないですけど、今はね、会社員の方ほとんど副業 OK になってますからね、副業にするにはいい感じ。
そうですね、物販が一番やりやすいから、おすすめはおすすめですね、
っていうことなので、もしご興味があったらその本をぜひ買って読んでみてはいかがでしょうか。はい、そんな形で今すごく自分らしく生きていらっしゃる新井さんなんですが、もともとね、公務員しながら自分はこんなに頑張ってるのに分かんないんだって思ってたりとか、いろんなこともね思われてましたので、メッセージをこれ聞いていらっしゃる方の中にも、今はまだ会社員とか公務員、それこそ国家公務員の方もいらっしゃるかもしれないし、この先ねどうしようかなって思ってる方いっぱいいると思うので、はい、何かこうご経験からのメッセージがあればお伝えいただきたいんですけど、
私我慢ねしてないって言ってたんですけど、それまあちっちゃい頃からのこともあるんですけど、もう一つきっかけがあって、私大学生の時の親友がいたんですけど、その子がねずっとアメリカに就職してアメリカで仕事してたんですよ。で、結婚したんだけど旦那さんと別々、旦那さん日本でアメリカにいて、でアメリカの生活ってすごい、その時人種差別がすごくて、日本人にはあんまりこういい仕事をくれなかったり、結構ね辛い思いをしながらずっとアメリカで働いてたら、その後がんになっちゃって、で旦那さんのところにあと1年で帰れるけど、1年我慢したら帰れるからと思って我慢した時にがんにかかってしまって亡くなっちゃったんですよ。だから結局戻れなかった、だからやっぱりこういつ人間って死ぬか分かんないんだなっていうのがすっごい分かったの、その時。でその子めちゃくちゃ健康だったんですよ、大学の時もものすごい体力あるから、なんか無理も効くし、だから多分アメリカでも結構頑張ってて、あと1年経ったらあと1年経ったらって言ってすごい我慢してて、そしたらそれ前に志半ばで亡くなっちゃったんですよね。
それはいくつぐらいの時ですか？
それ35ぐらいかな。だからそれを後から聞いて、うわ、なんかもうあと1年とかあと何年とかって言ってもその時どうなってるか分かんないんだなと思って、だから私今まで本当に我慢してなかったけど、あ、これ我慢しちゃダメだなって余計思って、だからこれやめたいと思ったら、一応ちゃんとね調べるし準備はするけど、もうやりたいと思ったら今だと、今しかないと、 いう感じで本当スタートしちゃう、うん、しちゃえばしちゃったで、まあ、なんとかなるなっていうのも、うん、なんか経験
しますから、
なんとかする、そう、なんとかしなきゃいけなくなったらする、そ
う
そ
う、するよね。なんかこう、
で考えてると、ね、なんかなかなか踏み出せないんだけど、うん、もう今しかないかも、明日ないかも、ね、次できないかもと思って、うん、死ぬ時後悔したくないなと思ったら、もうやりたいことをやって、まあ最悪失敗してもそこから必ずリカバリーできるし、うん、その失敗もやっぱり生かせば無駄にはならない。うん、のかなっていうのはすごい根底にあるから、だから何でも私早いんですよ、やるのが
早いですよね、
早いすぐ決めてすぐ動いちゃう、うん、でもそれがずっとそれがうまくいってるのはやっぱそれなりにちゃんと努力もしてるからね、うん、でもちろん失敗したこともあるし、うん、でもそれを生かしてでも頑張ってやってればなんとかなるなっていうのはもう思ってて、うん、でもその方がなんか人生後悔しないかなっていうのがあって、うん、なんかあれやればよかったなとか、まあ、さっきね特許庁に戻っとけばよかったかなとかいう時もたまにあるけど、でもそんな思いながらもやっぱりこう自分の思った通りに来てると、うん、満足度って高いと思うんですよね、うん、だからなんかこう会社勤めてて辞められないとか、例えば自分が抜けちゃったらこの部署が回らないんじゃないかとかって結構思ってる人いるんですけど、回るから、
回るんです
よね、回るから絶対回るから、もうだったら、
まあ、だから組織なんですけど、
ね、そうそうそう、自分のことだけをわがままに考えて自分がやりたいんだったらやる、やりたくないんだったらやめるみたいな、そういう選択も私はありかなと、その方がなんか後悔しないんじゃないかなっていう気が、うん、ね、考えすぎよりはいいかなって感じはしてますね、う
んうん、でも新井さんはね、前々回かな、聞かれた方お分かりだと思いますが、自分がそのいろいろ故障っていうにね不満があるのでとか言っちゃうとその上司に迷惑がかかるのでっていうような配慮はされている方なので、やっぱりそのやることをちゃんとやった上で自分が決めればいいっていう、
ね、うんうん、そうですね、うん、まあ、周りに迷惑をねかけちゃうのはあれだけど、うん、でもそればっかり考えちゃうと、うん、何もできなくなっちゃうから、
うん、
やっぱり最後は自分の人生だから、
うん、
自分の好きなことをやる、
幸せに生きられる、
うんうん、っていうのが、あとはまあ起業してる方とかで、うん、まだなかなかうまくいかないとかいう方も、私はなんとなくこううまくいっちゃった方なんですけど、まあそれでもやっぱりこういろんな葛藤もあったりするし、あとはもうダメだったら、まあそこで諦めずできるまでやるみたいな、うん、それをずっと繰り返してたから、だからなんか新井さん何でもできてるよねだけど、それまでにめちゃくちゃやってるんですよ、
うんうん、努力、結構じゃあそのいやもうやめちゃおうかなって思うけどそこ乗り越えるってのは結構あるんですか、
うん、やれめちゃおうかなってやめちゃったら終わっちゃうし、うん、多分できないのは数が足りないだと思うんだよね、
うん、
私はね、
うん、
だからリサーチ力ってずっと言ってるんですけど、うん、別にリサーチ力は才能でも何でもなくて、うんうん、人よりめちゃくちゃ見てるんですよ、
うん、
量をね、うん、だからいいもの見つかるし慣れてくるしで、特許庁の時ってもう1日何万件とか物件見るんですよ、
うん、
まあ、それも普通だったからリサーチも全然何千件って見るのも苦じゃないのね、
うん、
でもそれをみんなやらないんですよ、
うん、
そうするといいものがありませんとか仕入れられませんとか言ってうまくいかなかったりするんですけど、ダメだったらさらに倍やってみようみたいな、根性ね、根性、
はい、根性
多分今うまくいかないのは、まあ、いろんな原因もあるかもしれないけど、そのうちの一つはもしかしたら自分では、うん、頑張ってるつもりでもまだ頑張りが足りないっていうか、うん、まだ量が足りないのかもしれないから、だったらもう諦めないで50でダメだったら100やってみるとか、100でダメだったら200やってみるとか、まあ、それでもダメだったらきっとやり方が間違ってるから、うん、じゃあうまくいってる人から学んでそれをまた繰り返してみようとか、なんかちょっとやり方を変える、
うん、
だと量を変える、そういうことをやるとやっぱりこううまく回ってくるのかなっていう感じは、私だから全部根性論になっちゃうんですけど
根性で
根性で、うん、でもそれをやるとやっぱり達成もするし、
うんうん、なんかそのやっぱり両方お持ちだから、うん、こうやって成功されてるんだとやっぱり思いますよね。その人ってまあ私も含めて自分にとって都合のいいものだけを、うん、聞きがちなんですけど、例えばその我慢しないって言ったら、うん、そうそう我慢しないんだってやるけど、でも我慢しないっていうことの対極に 決めたことは諦めずに、うん、何度でもやり続けるっていう、その努力するっていうのがあるから、両方があるから、これ成り立ってる。
なるほど。
あの、まあ、努力だけして我慢してるとも感じがちょっとかするし、うんうん、あの、我慢しないっつってずっとやってて何もね、あの、
ただ楽な方向だけだとね、
行動しなければ、まあ、成功はしないわけで、やっぱりこの両方をちゃんとバランスよく持っていらっしゃるから、まあ、それが一番の成功の秘訣なのかなとは感じました。
ありがとうございます。
あと何か他に皆さんにお伝えしたことありますか？大丈夫ですか？
う
ん、
そうですね、うん、はい、もうあの、人生は楽しみながら進むのが一番かなと思うので、はいはいはい、そんな感じですね。
ありがとうございます。前々回、前回、今回と、3回にわたって EBS コンサルタントの新井智也さんに、キャリアのお話を伺ってきました。新井智也さん、本当に3回ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。前々回、前回、今回と3回にわたって新井智也さんのキャリアインタビュー聞きいただきました。伺って思ったのはですね、まあ、とにかく、まあ、自分で決めたらやりきるっていうことをずっと続けていらっしゃる方なのかなということでした。まあ、自分で舵を握ってるっていうことですかね。まあ、パッと見るとですね、最初の国家公務員を選んだ時には、まあ、自分が苦手なことは避け、自分が得意な、向いてそうなところに入るということで、まあ、幼い頃から我慢しないっていうふうにやってきましたとおっしゃってた通り、自分が我慢せずにいけるものを選んでいたような印象が強かったと思うんですけども、もちろんそこで入ったら入ったで、徹底的にまあ、自分の力を出し切って出し惜しみがないですよね。でやりきった後、まあ、やりきる中で、まあ、ちょっと疑問を感じてこのままの生活を続けていいのかなっていうところから独立起業されるわけですが、まあ、その後、また、学校に行った時は、まあ、今日おっしゃってましたけれども、まあ、本当は人が言うがままにやるとか一番嫌いなんだけれども、でもやっぱり成功しようという時にはやっぱり成功してるから人から学ぶということで、徹底的にそこで言われた通りにやるというのをやると決めてやるんですよね。でそしたら見事やはり成功されて、で、あ、人の成功した人の言った通りやったらうまくいって、また世界が広がるんだってことを体験されたわけですね。でそうすると、あ、これって自分の世界を広げるかもということが分かったら、今度はまあ、講師をやらないって言われた時も、まあ、どちらかというと自分では苦手な、方のことだったんだと思いますが、これは世界が広がるきっかけかもしれないと思ってまたやると。で、やると決めたらこれも徹底的にやって、結果、わかりやすかったとかありがとうって言われたらすごい嬉しくて、やっててよかったと思いましたとおっしゃってました。まあ、だから、後半はどちらかというと苦手なことにチャレンジをしていく感じで、パッと見は真逆のことをしているようですけども、どちらも自分で決めて徹底的にやるというところは共通していたのかなというふうに思います。で、あとすごく人間的だなと思ったのは、そういうやっててよかったって思っていた講師をやってる時も、いや、なんでこんな大変なことを引き受けちゃったんだろうって思ったこともあったとおっしゃってましたし、独立後も成功しているけれども、やっぱり特許庁にいればよかったかなって思ったこともありますと、ことをおっしゃってましたね。まあ、それって揺れ動くって誰にでもあると思うんですよね。まあ、すごく成功、うまく成功した人でもそういうことあるんだなっていうのは、一つ聞いてて参考になる方もいらっしゃったんではないでしょうか。でもその都度やはり、ちゃんと自分を冷静に客観的に見て、また戻ってくると、今どられに戻る、まあ、その辺の、すごくバランス感覚というか、まあ、そういったところもすごく、 身につけていらっしゃるというか、もうそれがやっぱり続けていく上ではとても大事なことなんだなというのを改めて新井さんのお話を伺って感じました。まあね、国家公務員これから受けようと思ってたりとか、公務員今人気ですからね、そういう方にとってはこんなにいい仕事どうして辞めちゃったんだろうって思われるかもしれませんが、やはりきっとその人それぞれ何が幸せかというそこは、異なるので、それをしっかり見つめて、まあ、みんな生きていくんだなというか、まあ、それが大事なんだろうなというのも改めて思いました。これを聞かれていたあなたはどんなことを感じられたでしょうか。一つでも二つでも何か、ご自身の人生をより幸せにしていくために、参考になることがあったのであれば嬉しいです。また次回、素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていきますので、楽しみにしていてください。それではまたお会いしましょう。